パー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境と漫画をお送りします。
メンバーは私と
私まほちゃんとまさみと
かずしと
大勢です。
よろしくお願いします。
すいません、私って言ってしまって、
ね、もうみんなわかるでしょと言わんばかりのね、
それラジオで一番やってはいけない、
ま、ですよ
一人称私っていうのをやってしまいました。
頑張れ、
やってるやってる、は
い、でまあじゃあ、ね、そんな私って言ってしまったんですけど、ちゃんと今回自己紹介また参りましょう。
はい、
はい、で今回の自己紹介のネタは、今月10月はもう待ってましたというばかり、
もう俺らの時代、うん、
時代
1ヶ月間の私たちの時代、黄金期がやってまいりました。
俺らの時代です、
はい、なんと10月は食品ロス削減月間です。
よいしょ、
やったー、
よいしょ、
ね、私たちが普段食品ロス削減に向けて頑張ってるんで、やっとやってまいりました。ということで今回の自己紹介は、私たちが最近した食品ロスをなくすための行動、
身近なね、
はい、うん、まあ、ね、皆さんそんな言わなくてもね、別に10月だからとかじゃなくても普段からやってると思いますけど、うん、まあ、今回はまた地味 なんか身近なやつを紹介していただきたいと思います、
はい、
じゃあまさみんから。
わ、私じゃあ、ま、さっきみんなで話しとったんだけど、やっぱバイト先が飲食店で働いてるので、そこでの一コマについてちょっと触れたいと思います。
はい、
はい、
え、突然なんだけどさ、
うん、
ポテトってさ余りがちじゃない？
あ、
どのポテト？
わかる、あのフライドポテトとか、ね、なんかファミレスとかでついてくるポテト、なんかまたポテト来たみたいな、あ、こっちにもポテトついてたみたいな、うん、芋祭りみたいな、
芋祭り、
芋祭り
なるとき、
なるほど、
あるじゃないですか。
あ、確かに。
いや、まあ、普通の飲食店レストランで働いてるんですけど、うん、そこでこの間40名の宴会がありまして、
あー、出そう、
まあ、でも二次会なんですよ、しかも、
う
ん、でメニューがその前菜とポテト食べ放題とピザみたいな、
うん、
お、重いなって思いながら、
二次会にしたらちょっと重い、
そうで40名の予約だったんだけど、なんか結果的に60名ぐらい来てえ、でも料理は40名しか用意してないし、なんかまあ40名で、まあ、ポテト食べ放題やしって言って、うん、言っとったんだけど、なんかお姉ちゃんこのテーブルポテト来てないよみたいな、ポテトポテトってめっちゃ言われて、
うん、
あ、ポテト足りないですね、すいませんって言ってキッチンさんにめっちゃあげてもらって、
うん、
で出していざ帰ったらもうポテト余り祭り、
余り祭り、
もったいなっていう純粋な気持ち、うん、テーブルごとでなんかもうちょっと、あ、ここポテト余ってるんでみたいな、ここないならどうぞみたいな感じでうまく回して、まあ、もらえたら、うん、まあ、うまくそんな作らんくても食べきれたのになって思って、うん、めっちゃ悲しい気持ちになりながら全部ちょこちょこ食べながら、せっかく作ってくれたのな、でもポテトそんな食べれへんしと思って
確かに、
せやな、
うん、っていうのでちょっと
宴会いっぱい出るもんな、食品ロス
余ったやつもな、
うん、
食べたいけどな、
うん、そう食べたいけど食べれへんしな、それは。
だから皆さんほんまにポテトの頼みすぎには本当に注意してほしい、うん、10月、
はい、
以上です、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次カズシ。
はい、僕もバイトが飲食店なんですけど、
うん、
最近あのまかないをね作ってくれはるんですよね、
うん、
でそれがちょっとうちのお店がちょっと和食テイストで、うん、ちょっと変わったなんかまかないが出てきて、
うん、
なんかおにぎりにくるみとごまとかが混ぜたって、
うん、
それはいいねんけど、周りになんていうの、なんて言ったっけ、えごまの葉っぱをが巻いてあったんですよね。で僕これ最初大葉かなと思って、まあ、ガブッとかじりついたら、まあエゴマがめちゃめちゃ僕的にはすごいまずくて、でこれやばいなと思って、食いきれるかなと思って、おいしいって聞かれた時にもう 美味しいですってめちゃめちゃ嘘ついて
言っちゃうな、
彼女はな、うん、で、あでもなんかもう二口目行ったらもうほんまえずくレベルやって、
ちょ
っとおってなる感じやって、でもそっか食料数削減してもんなっていう気持ちにすがりついて頑張って喉の奥に押し込んで食べました。
えらい、
はい、普通やったらね、あのそういう食料数削減のねハートがなかったら捨てちゃってたと思うんですけど、やっぱ環境となんで
ハート大事ね、
メンタルで押し込みました、
はい、メンタルで、
はい、
メンタル、はい、じゃあ皆さんも食料削減のメンタル持っていきましょう。
メンタル、
はい、
メンタル。
じゃあさ、最後じゃない、ごめんなさい、私の、じゃあここで私挟みます。
はい、
まほちゃん。
まほです。私がまあ、これ皆さんほどすごいエピソードじゃないんですけど、うん、あのバイキングあるじゃないですか。
バイキングね。
でバイキングもそのめちゃめちゃ食ロスが出るという有名なんですけど、で私あの最近あのホテルのバイキング行ったんですけど、
うん、
でその時にあこれもきっと食品ロスになるんやろうなと思いながらね、お皿を持って回るわけですよ、そのバイキング会場
もうちょっと楽しそうな気持ちいいから絶対そんなことないやろ。
いやでもまあなっちゃうかなと思いながら、まあ、普段やったらなんかこう自分の好きなものばっかり食べるんですけど、うん、あやっぱちょっとでも減らそうと思って、うん、こうまんべんなく手つけたりとかあともうちょっとでなくなるなみたいな時あるじゃないですか、
うんうん、
でそういう時って多分、まあ、ホテルによると思うんですけど、そのそれなんかちょっと残ってるからもう下げちゃって新しいのを持ってくるみたいな、
ある
ある、うん、だからあこいつ多分そうなるわと思ったら、うん、あちょっともう、うん、根こそぎ取るんじゃないですけど
根こそぎめちゃめちゃなんかね、
だからこれちょっと残ってるから、あこれ次店員さんに見つかったらこの子は捨てられて新しいのは来るんやと思って、
うん、
その子を取って食べてあげるみたいな、
うん、お優しい、
はい、
食事を楽しむというよりはなんかレスキューしに行ってるみたいな感じね
いやでも確かにほんまにバイキング会場はもうレスキュー、
捨てるなら胃袋へ、
確かになんか遠慮の塊の塊ができてすごいことになりそう。
執念よな、もうそこまで
執念よな、
差が
そう。だからでも遠慮の塊すごい食べるようになった、わかる、
え、わかるで、
ね、
え、あれもったいないな、最近なんか誰も食べへんから食べますねって
言って、そうそうそうそう、
秒で行くようにして
もらっていいですかって言っちゃうわ、う
ん、なんかよく遠慮の塊は結局その誰にも食べられずに終わる、あるある
あるある
あるある、
うん、あるあると思うんで、皆さん遠慮の塊はせずに、まあ、遠慮の塊やなと思ったら進んで食べてください。
はい、
はい、じゃあ最後大勢
ね、満を持して梶原くんですけれども、はい、はい、どうぞ。あ、言うてもた
大勢です。
はい、
え、どうしたん声、ちょっとさっき気になったけど
声がね、うん、なんかね
聞き取れてますか。
出ないんですよね、
うん、
ちょっと今日はやめとこうか
2日前ぐらいから風をね、うん、引かれてたみたいで、今日久々に会ったら、う
ん、
声ちっちゃ
っ、うん、ち
っ
ちゃいし、
え、
ちょっと喉狭い、今
そう喉狭いよね、うん、なんかうどん1本ぐらいしか取られちゃうからっていうぐらいなん
はい、一応ね自己紹介ね、
うん、
はい、大勢です。で、うん、最近した行動、大学の生協で、
うん、
夜もうなんか閉店間近に行って、
うん、
で 30% 引きのシール、
うん、
来たこれ、
うん、
買って、
うん、
飲んで、
うん、
ちょっと苦くて、
うん、
ちょっとなあの何濃いめのココアや
つ、うん、
バンホテルのな、
うん、
まあ、友達にあげて、
うん、
食品ロスにはならず、
うん、
やっぱそういうシールって大事やな、
大事やな、
確かに。
すいませんこんな声
いやちょっと聞いてるこっちも苦しくなってくるんですけどね
まあまあまあ、そうですね、身近な行動からね、うん、
帰っていかないと、
ね、
じゃあみんな今日こんな感じで喋っていこうか、
そうしようか、
しんどいな多分これ終わる頃にみんなうどん一本分の喉になってるので、その喋り方続けたら
大変なことになってますけどもね、
うん、はい、じゃあ皆さんもね、うん、10月食品ロス削減月間なんで、いっぱい食品ロスなるわと思って見つけたら食べてってください。
はい、
はい、え、ではじゃあ近況報告参りましょう。今日はまさみん、
はい、
お願いします。
はい、じゃあまず私たち環境との最近のやってることについて その環境と反の代表的な活動として、うん、まあ、もったいないスーパーっていう活動がございまして、うん、このもったいないスーパーっていうのが自宅にあるなんかお歳暮とかでもらったけど食べきれないなとか、うん、なんかちょっとこれ苦手なんだよな、でもまだ結構あるなっていった食品を寄付で私たちが回収して、うん、それをイベントでお配りすることで、その必要な人に必要なものをお渡ししようっていうイベントなんですけれども、うんうん、これの食品の回収をずっと私たちは頑張っておりまして、
頑張ってました、
頑張りました、
はい、
なんとその食品が、うんうんうん、あの目標数が300個か、
当初は300個でしたね。
そう、300個、うん、その寄付が集まればいいねっていうことで回収を行ってたんです。その市役所さんとかにもご協力いただいてて今、うん、でやってたんですけど、
うん、どうした、
食品が現段階ですごい数集まりまして、
うん、え、嘘や、絶対嘘や、
でも300個も集まるわけないでしょ、うん、あ、ちなみに毎回そのもったいないスーパーを私たちがやるときは最高でも250とか、うん、え、それから300、うわ歴代最高の規模やんって言ってめっちゃテンション上がってたんですよ、うん、なんと発表いたします。
お、
現段階で集まっている食品、
はい、
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
4倍
えぐ
い、え、何があった、
語彙力なくなった、えぐいすごいよな、ほんま1200って、だって桁一つ増えたもんな。
え、どうした、どうした、どうした、
どうした、どうしたと、
増えるってほんまに、
まあ、ちょっとその食品関連で働いてる方に寄付をしていただいたとのことで、
うん、
え、どんな感じだった、真帆とか言ってたよな、回収その時、うん、
びっくりしたね。
そう、なんかまあね、いつも通りあの回収始めようとしてたら、あのすいませんって張って、うん、段ボール持ってきて、うん、であの食品持ってきたんですけどって言われて、あ、ありがとうございます、こんな段ボールでと思ったら、うん、あのすいませんまだあと何個かあってって言われてその駐車場の方までついてったら、もう段ボールがもう何個ぐらいだったかな、
10
ぐらい、
10もあった
えと思って、でなんかその方曰く、まあ、その会社の方からその食品関連の会社なんでサンプルとかをもらうらしいんですね。でそのサンプルをめちゃめちゃ大量にもらって、普段とかはその親戚の方とかに、まあ、配ったりとかしてるらしいんですけど、それでもその方がその日に持ってきたのは680くらいあって、いや確かに680もあったらいくら親戚に配ってだとはいえ、うん、無理だなと思って、なんでその今回持ってきてくださったんですね、
うん、
まあ、そんな感じで大量に持ってきてくださいました。
お、すごいことになりましたね、う
ん、ほんまに
あのカロリー計算ほんまに泣きそうになりました
え、終わってないよまだ、
え、終わりました、
あ、ありがとうございます。そうです、その私たちがどのぐらいの食品を循環したかっていうのを、うん、その何品とか何キロカロリーとかそういうので計算して、これぐらい循環させましたっていう風に結果として残してきたんですけど、うん、今まで全6回7回8回やって1300品とか、
うん、なのに、
そうそう、合計が1800品やったのに、うん、あ、1000、まあ、いいや、やったのに、うん、今回の1回だけで1200品、
うん、
でもその680抜いたとしてもすごい数集まってるし、
うん、確かに
本当に今回広報なども頑張ってやってますので、うん、
新聞と
本当に
回覧板を見たから、うん、その今日もそういう声が、うん
ね、
今日も食品回収に行ってきたんですけど、うん、頑張れ、うん、なんか持ってきてくれる方が新聞見たよっていう人と、うん、あと回覧板見て持ってきましたっていう人がおったから、やっぱ影響でかいなと思って、
うん、
新聞と回覧板は、
うん、そうですね、
新聞すごいでかかったな。やっぱ京都新聞さんの朝刊に割と大きい記事で載せていただきまして、
うん、
それを見た方から結構反響がありましたね、
うん、
でかいな、
でかい、
ほい、
でかい、
ということで、この今1200も集まった食品なんですけれども、うん、こちらは10月20日に富士の森神社で行われますふれあい祭りですね、うん、こちらで無料スーパーで提供させていただきますので、うん、もしお近くに住んでる方とか、これ聞いてる方がもしいらっしゃいましたら、当日私たちに会いに来てくれたら嬉しいなっていう感じですね。
ね、かわいい、
かわいい、
かわいい
はい、
ね、はい、ちょっと可愛すぎてリアクション困りました、
困りますね、
ちょっとキュンとなっちゃってね、心臓止まるかと思いましたね、
止まりますね、
はい、
心臓を動かすのに必死で
した、うん、必死でしたね今しした、何が起こった、はい
はい、
ね、
以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではじゃあ皆さんもぜひ私たちに会いに来てください。
はい、
はい、ではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲は世界の終わりさんで RPG です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は世界の終わりさんで RPG でした。さて後半からは旬の話題についてごめん、
すいません、
ごめんなさい、
ちょっとだけ聞かせてください、はい、わって
なんかなんか後半からはみたいな、わーみたいな、
にしてはちょっと短すぎますわ
いやごめん、なんか自分だけわーって言ったらなんか恥ずかしいなと思ったんで、ちょっと短めに切り上げたらちょっとおかしくなります
ね。ちょっと聞いてる方もびっくりされたと思うんで、ちょっと確認だけ取りたかったですね。
やり直さなくていいですか。
いや、じゃあまあ大丈夫だよ、
はい、あ、まあじゃあさて後半からはわ
もう行きましょう。
あ、すいません、はい、最近旬の話題についてお願いします。かずし。
はい、かずしです。今日の話題がですね、神奈川県のなんか相模原市で、うん、食品ロス削減への動きがあったという記事を仕入れてきまして、はい、ですね、まあ、家庭内で廃棄される食品ロスを、まあ、削減しようっていうなんか目的で、うん、なんか相模原市が10月1日に、うん、なんか余剰食品だ、家に余ってる食品を受け入れるフードドライブっていう取り組みを、うんうん、常設窓口を3カ所開設したということで、
うん、市の中でってこと、
市が、行政がそういう取り組みをし始めたということですね。常設窓口の設置自体が、まあ、県内では川崎市っていうのが先にやってたらしいんだけど、まあ、新しくまたそういう取り組みも出てきたっていう感じですね。でまずフードドライブっていうのがですね、その余ってる食品、まあ、未使用の食品をですね、集めて必要とする人、なんか食品がなくて困ってるとか、そういう人とか、それを支援している団体に届ける活動なんですね。
うん、
で市、その相模原市ではですね、イベント開催時に、まあ、実施してきたんですけど、今年4月にスタートした第3次一般廃棄物処理基本計画というものをですね、
うん、
策定されまして、
うん、
で生ごみと食品ロスの削減を重点的になくしていく施策として挙げていることもあって、うん、もう受け入れを常設化することに決まりましたと。うんですね、
素晴らしい、
素晴らしいですよ皆さん、
はい、
この話を聞いただけでちょっと興奮してしまう、う
ん、いやほんまに興奮しましたね、
興奮しました、
ね、さすが変態やな、
変態やめて
環境との変態、
なんで毎回あのラジオをするために俺変態キャラなんだけど浸透していってもらえないかね、そんなこと置いといて、うん、僕ら一回その、うん、京ゼロマーケットのなんか食品回収を、
うん、
もっと効率的にしたいという気持ちがあって、うんう
ん、っ
その食品回収ボックスを、うん、その町のなんかところに、まあ、なんか散らばらせて、うん、なんかいろんなとこで常に食品ロスを回収できないかっていうのも考えたんですね、うんうん、
考えてたな、結構がっつり、
そうそうそう、でそれを、まあ、行政の方とかと喋った時になんかやっぱり衛生面の問題があると、
う
ん、きっぱり言われまして、うん、なんかそれをなんかそれが原因で引き起こった問題はその行政が責任を持たないといけないから、うん、やっぱりそういうのは無理だねっていう話があったんですよね、うん、なんかその経験を経て、まあ、僕らはやってきたわけですけど、うん、もう実際にそれを行政自体がやろうっていう、うん、この行動が起こってることにすごいなんか意味を感じるというか、うん、わあもう食品ロスがどんどんホットになってきてるというか、まあ、ちっちゃいところからやけど広まってきてるんやなっていうのすごい感じました、うん、僕は、うん、
本当に、
うん、
嬉しいな。
そうなんですよね、
ずっと悩んでたことやったから
な、悩んでた、
それができひんかなって、
ほんまに
な、だってここでできるんなら他のとこもできるもんね、
うん、そうやな、確かに前例というか、うん、これが多分川崎市がやってたから同じ神奈川県でもできたっていうのはあるんかもしれんけど、
うん、
なんかねもうちょっと他のところにも広がっていってもいいなって思いますね、うん、特に京都なんか SDGs めっちゃ頑張ってるみたいな、うん、1位やったっけ SDGs 1位かな、
はい、
ね、はい、CM とかでも最近ブラックマヨネーズがなんか実はみたいな SDGs1 位やねみたいな感じの CM やってて、で、ね、やっぱそういうなんか志高い京都市なんですから、京都市でもね、うん、そういうか活動がねできたらいいですけども、
うん、なんか行政だけじゃなくて、うん、なんかそういうスーパーとか、うん、そういうとこでもなんかそういうのが広がっていったらまた、
うん、
なんどんどんなんか進んでいきそうな気もするけどな。
そうですね。
なんか食品ロスってなんか常に出るものじゃないですか、うん、だから私たちがそのイベントを行うからって言ってやっぱそのイベントの前とかに回収してるけど、うん、やっぱその普段出たものはどうしたらいいのっていう前ねお声もあったじゃないですか、うん、市民さんから、うん、でそういう時私たちもあって困っちゃって、うん、でもその普段から常に窓口があるっていうのはすごい、ね、あの一番いい方法やなって
なんかねもう暮らしの一部としてね、うん、なっていったらいいですけどね、それがもう当たり前みたいな感じになっていったらいいですけどね、うんうん、そう、まあでも一つ課題というのがある、課題というかちょっと気になったところが、うん、賞味期限、まあ新品未使用と常温保存可能なものっていうのは、まあ、僕らの京ゼロマーケットと似てるんですけど、うん、賞味期限が2ヶ月先までないといけない、
う
ん、だ持ってくる食品が限られるというか、なんかギリギリ家で見つけた、家で見つけたやつがもうあと賞味期限が1ヶ月しかないとか、うん、もうそれより以下やったらまあ持っていけへんっていうところ、うん、多分その行政のその責任問題とかもちょっと加味して、多分ハードルちょっと上げたいなって思うんやけど、うん、やっぱりその2ヶ月以上ないといけないっていうところが、うん、果たしてなんか、うん、ちゃんと効果があるのかというか、う
ん
う
ん、なんで2ヶ月なんかってところよね。
いやほんまに多分
それこそ、うん、あのフードドライブさんとかで多いの1ヶ月以上の食品が多いって、そうそうそう、セカンドハーベストさんとかはまあ多いんですけど、うん、そこであえてなんで2ヶ月にしたのか、
うん
うん、
どうなの？
私がそのニュースを見た時はその一応フードドライブっていう窓口として開設してるらしかったので、うん、多分一旦市役所を通してそのなんか集めた食品をフードドライブさんに持っていくとしたら、
あ、
まあ、もしかしたらその影響とかで長いのかなっていう予想もあったんですけど、
うん、
でもやっぱ2ヶ月ってなったらやっぱ食品ロスって間近のものが多いと思うんで、
そうですね、見つけた時はもう遅かったみたいな、ね、
だからちょっと2ヶ月は、まあね、こんなん言うのはあれですけど、まあ、めっちゃいいと思いますけど長いなと、
うん、だって2ヶ月食べれちゃうもん、
うん、
なんとか、
うん、
なんか使うかなで置いときがちやからね、2ヶ月ぐらいだったら、うんうん、まあでもねこういう活動が行政で起こったというのはすごい価値のあることというか、うん、まあ、これがどんどんね広がっていってほしいなと思いました、うん、
はい、
以上です、
ありがとうございま す,
ういっ
す。ではまあ最後になりますが皆さん秋ですね。
そうですね、
もはや冬
もはや冬ってまだ早い
もはや京都は冬
まだやって
寒い、
底冷えはするけどまだ10月半ばやで、ちょっと早いわ、
うん、なんか一昨日、うん、あのパスタ屋さんにいた時に
パスタ
あのサンマのなんとかパスタみたいになって、ああ秋やなって感じました。
あ、
食べてないんですけどね。
食べてない
ね、
食べてないんですけど、
そこは食べときなさいよ。
なんかやっぱサンマって見たら、あ、
まあな、
秋やなって、
旬ですからね、
うん、確かし、
うん、一人暮らししたらサンマ食うタイミングないよね。
確か
に、サンマとかじゃないよ、もう魚を食べる機会がない
よな魚っていう概念がない、
概念がないよな、もう
かわいそう、
かわいそうやな、
うん、魚はコンビニとかでもちっちゃいやつ高いしな、
うん、高い、
そうやね、贅沢品やで、お魚は。
そうやね、
実家はな、出てくる、
そうやな、実家出てくるな、
出てくるね。
でも確かにコンビニ行って何食べようってなって、うん、やっぱ魚選ぶよりなんかがっつりした肉とかが絶対選びたくなる、
うんうん、
前研究室でホッケ食べてて引かれたけど、
ホッケはやばい研究するところでホッケの開きに食うな
匂いすごかった
ホッケってめっちゃ美味しいけどやっぱなんか独特な、
あんな匂いするっけ、
あなんか臭みっぽい匂いあるんで、
うん、すごかったな、ちょっとあかんな、
あそこで磯の香りはさしたらあかん居酒屋にしといて、
はい、
まあでもねホッケは美味しいですよね、
うん、
お酒進みますね、ほんまにお酒の話したかんかよくないな、あちょっとだけ、
はい、
ね昨日じゃあ土曜日曜日に組運動会があるはずやったんですけど、
あるはずや
延期になりまして、で昨日、うん、 あの実施の予定やったんですけど、昨日も延期になってしまいまして、うん、なんとですね、うちの町内あのくじ引きで順位が決まりました。
え、
びっくりしてん俺。
そんなことある？
で昨日そのゼミ終わって家帰った時に、うん、その何やったって聞いたら、あ、まあ今日中止やってんなってなって、うん、なんか順位くじ引きで決まったわって言われて、なんかうちの町内結構そのいつも上位争い優勝争いとか毎年しとって、うん、でやから何位かな、今年はどうやったのとか思いつつ聞いたらそうなってて、え、何位やったんって聞いたら、え、23位って言われて
誰やくじ引き
たの？23位って、え、ドベのドベじゃないと思って、ほんま、え、ほんまに 20位以内ってなかなかないなと思って、ほんまに俺が引っ越ししてきてからそんな低い順位取ったことないし、何回も優勝してきているし、ちょっとプライドはあったんですけど、うん、23位かと思って、
いきなり落ちたね、
うん、そうそうそう、でびっくりしましたね。
すごい、なんか順位をつけたらいいものってなってるんですか、それは。
そうやな、
まあ、景品とかあったから、うん、それもまた順位つけてあげなあかんかった、
う
ん、
レトルトカレーあった家に、
あら、
食ロスならないように頑張ります。
はい、
食べてください、カレーは、は
い、では皆さん、あの食欲の秋ではなく食品ロスの秋なので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、本日は、私たち環境と班がお送りしました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たちの班の放送は3週間後です。番組へのお便りは、ファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは真帆と、
まさみと、
かずしと、
大成でした。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバ